皆さんこんばんは。
Good afternoon, everyone.
あれ、いつも分かれへん。メッセージ始めたいと思います。
Let's begin.
その前にちょっと一言だけお祈りさせてください。
Let's pray.
神様、
Dear
あなたがここにいてくださること本当に感謝します。
Thank you that you are here with us today.
どうぞ。私たちを使ってください。
Please use us. Please use this time.
あなたが自由に働いてください。
Work freely among us.
そのことを期待します。
We anticipate that.
イエス様の名前でアーメン。
In Jesus' name.
Amen. 聖書の箇所は第一ヨハネ5章1節から5節です。
The passage today is 1 John 5:1-5.
1節から。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛す者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように神を愛し、その命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。日本語だけで、この第一ヨハネ手紙5章は今までのまとめみたいなところなんですね。
Chapter 5 of First John is a summary of what he's written up until now.
なので、あ、前も聞いたわっていうのがあるかもしれません。
So you might feel like, oh, I've heard that before.
けど、ヨハネは私たちが真実を知らないからではなくて、
But first John is not saying this because we don't know the truth.
真理を知ってるからこそ、その真理を思い出させ。
But he's reminding of us of the truth that we do know.
そして私たちの信仰が成長するために助言を与えようとしてくれてるんですね。
He's giving us advice for growing in the faith.
この箇所で何回も愛という言葉が出てくるんですね。
And the word I, love comes up over and over.
日本語やったら産んでくださった方を愛する、産まれたものを愛する。
We are born of God. We are to love those who are born of God.
神を愛する、神の子供たちを愛する。
We love God. We are to love His children.
もう愛する愛するって、愛って愛するってどういうことなんて。
What is love?
そういうふうに思うことないでしょうか。
Have you ever thought that?
そして私も、もう神様大好き、神様あなたを愛しますって、もう感情が高ぶってきたらそう言うんですね。
Sometimes I feel like I'm overflowing with love for God.
そしてこの愛してますって言うんだけども、その思いを一体どうしたらいいねんと思う時があります。
I don't know what to do with all these feelings of love.
ポイント1は、愛って何か形で表現しないとわからないっていう話です。
Love has to take form. It has to be shown in order to be felt or experienced.
まあ人間関係の中で愛を伝える方法っていうのが5つあるって。ずっと前にメッセージで聞いたことあると思うんですけども。
There are five ways that we show love to each other as people.
まあ、みんなそれぞれ違うんですね。その私が愛されるとか、その感じ方が。
And what makes you feel loved might be different than what makes me feel loved. We're all very different.
ある人はプレゼントをもらって、またプレゼントを送ることで、愛してるよ、愛されてるとか感じるんですね。
Some people feel loved by giving and receiving presents.
ある人はサービス、何か手伝ってもらったとかそういうことで。
Other people feel loved by if someone does something for them.
またある人はそんなんよりも励ましの言葉。
Other people feel loved if they are given a word of encouragement.
またある人はちょっと何か肩に手をちょっと置いてもらっただけで、ああ愛されてると思うかもしれません。
Other people feel loved.
スキンシップです。
Other people feel loved by just a soft touch on the shoulder.
そしてある人はクオリティタイム。なんか特別に自分のために時間を取ってもらうっていうのが愛されてるって思うんですね。
Perhaps spending one-on-one time with someone makes you feel loved the most.
そしてそれがみんな違うから、例えばプレゼント、私がこの人にプレゼントをあげても、
But each of us are so different. So perhaps if I give you a gift.
その人はあプレゼントありがとう、はい、でも母ちゃん一緒にごお茶飲もうよって言われるんです。
You might say thank you, set the present aside and say let's go have tea.
そして私あの主人一ちゃんは私に時々母ちゃん母ちゃんにこれどう買ってきたよってリサイクルショップで買ってきてくれるんですね。
Sometimes my husband gives me gifts. He says, "What about this, Kat-chan? It's from a recycle shop, however."
そして私はもうそれで嬉しいっていうよりも、それよりも、かっちゃんもお皿洗っといたよ。
It's really nice of him, but actually I'd prefer if he said, I just washed the dishes.
そしてもう洗濯しといたからねって言われたら、もう本当にありがとうと思うんですね。
If he said, I just finished all the laundry, I would really feel loved.
だから私はサービスなんですね。
So my love language is works of
service. 皆さんはいかがでしょうか?
How about you?
それを知ってる、また自分は何か考えるっていうのはすごい大切じゃないかなと思います。
It's very important to know what makes you feel loved.
そして私たちは今第一ヨハネでずっとお互いを愛するって学んでいます。
And John is talking about loving each other over and over and over.
神様から生まれた神の子供たちはお互いに愛し合う。
We are born of God. We are to love God's children.
だからお互い何が愛を感じるのか知ってうまく伝え合えたらいいなと思うんですね。
So if we can know what makes those around us feel loved, it's really helpful.
では神様はどうでしょうか。
Well, how about God?
三節、さっきの御言葉の三節には神の命令を守ること、それが神を愛することってあります。
Verse 3 is telling us that the way we show love to God is to obey His commands.
神の命令を守るということは、私たちが神様への愛の表現なんですね。
This is our expression of love to Him, obeying His command.
神様が愛を感じる、私たちがその命令を守るということで愛を表現するんですね。
We feel loved by God. We show that love by obeying Him.
愛、神様を愛してる。目に見えないその愛っていうのを形に表す。それが命令を守ることじゃないかなと思うんです。
We can't see God. We can't see love, but we show it by obedience.
命令されるってなんか嫌やな。
But the word, just the word, the command or law.Is rather hard and cold.
テンションが下がる。まあそんな感じになるかもしれません。
Doesn't really make us feel excited.
そこでちょっと立法についてお話しさせてください。
I'd like to talk about this.
ポイント2は立法。神様、私たちが神様を愛するっていうことはどういう関係があるんでしょうか。
What does the law have to do with us loving God?
ユダヤ人は律法を大切にしてきました。
The Israelites really, valued the law that they had from God.
そしてイエス様も律法をなくすために来たっていうんじゃなくて、むしろ完成させるために来ました。
And Jesus came not to do away with the law, but to fulfill the law.
まあ私たちはもう神の命令とかもう律法とか戒めって聞いたらなんか堅苦しい感じして。
But just the word, the law, commands, obey, it just is, has a hard, cold feeling to it.
神様厳しいってなんかマイナスのイメージがあるかもしれません。
God seems strict and harsh and far away.
そこでちょっと律法の始まりを説明したいと思います。
But let's think about the beginning of the law, the Ten Commandments.
ユダヤ人の祖先、当時はイスラエルの民って言われてました。
At that time, the Israelites, the people of God.
もういつもその話するんですけど、イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時、
They were slaves in Egypt.
モーセっていう指導者がイスラエルの民をそのエジプトの奴隷から解放しました。
A leader named Moses came along and brought them out of Egypt.
そして神様が示される約束の地に向かいました。
He led them to the promised land that God had showed him.
その途中で神様がモーセに直接十戒っていう戒めを与えたんですね。
On the way there, God directly gave Moses the Ten Commandments.
戒めかって思うかもしれませんが、これは神様の方から人々に神様の意思を伝えられたっていうことなんですね。
Ten Commandments doesn't sound loving and warm, but it is God showing us His will for us.
神様の方からなんです。そして今までそんな神いなかったんですよ。
Up till now, there'd never been a God like this.
ご自分の意思を人に伝える神、そんな神様いなかったんです。
A God who tells people what he wants.
当時はあらゆる神々がいて、まあ現在もそうなんですけど。
At that time, there were many so-called gods in all the nations around.
もう周りの国々の人たちはいろんな神々って言われているものを崇拝していました。
And all the peoples tried their best to worship those gods.
そしてその神々のご機嫌を損ねないように何かを備え物したり。
And they were thinking whatever they could do to keep God in their gods in a good mood.
雨が降らなかったら雨が降るようにお願いしたい。
If it didn't rain, they would think what can we do to make it rain.
でもどうやってお願いしたらいいかわからない。
What can we do to make God make it rain?
踊ったらいいのか。
Perhaps let's dance.
神様何が好きなんでしょう。
What do the gods want?
お米をどれぐらいの量を捧げたらいいんやろ。
How much rice shall we offer up?
嵐が来た、地震が来た、神様機嫌悪い、子供を生贄にしよう。
If a storm came or an earthquake happened, what can we do to change God's mood? They offered up their own children.
いろんな方法をやってました。体を叩いたりとか、大声で叫ぶとか。
They shouted, they beat themselves, whatever they could think of to do.
なんで言ったら、神様の考えてることがわからないからです。
In other words, they didn't know what the gods wanted.
けど、この神様、海を二つに分けて、道を作って、エジプトからイスラエルの民を脱出させた偉大な神様。
But,This God of the Israelites had parted the sea, led them out of slavery in Egypt. This was the God who
神様の方から人々に何をしてほしいか、何をしたら喜ぶんか、何をしたら嫌うんか。
Explained to them clearly what he wanted.
教えてくれたんですね。人間に通じる言葉で。
In words that they could understand.
それが律法なんです。
This is the law.
律法は神様の方から人々に告げられた神の意思。
This is God telling us His will for us.
イスラエルの民は神様が何をしてほしいかっていうのがはっきりと分かるんですね。
So the Israelites knew clearly what God wanted.
まあ自分の旦那さんが何を考えてるか分かれへん。何も言ってくれない。私にどうしてほしいのっていう感じじゃないんですね。
Sometimes with my own husband, I don't know what he wants. He doesn't tell me, he doesn't explain, and I'm wondering.
そしてもう一つ律法は、律法によってイスラエルの民は神の民として取り分けられたんですね。
And having this law of God identified the Israelites as the people of God.
神様、私は唯一の神やで、他の神々じゃと違うよって。
God is saying, I am the one and only true God. There are no other gods.
だから、あなた方神の民も他の人と違うようでなければいけないよって。
So I want you to be different than the other people around you because you know the one true God.
そして神様は、イスラエルの民が律法を守るっていうことによって他の人と区別されたんです。
This distinguished the Israelites from the people around them. They obeyed the law of God.
レビ記の20章26節。
Let's look at Leviticus 20:26.
あなた方は私にとって聖でなければならない。主である私が聖だからである。私はあなた方を私のものにしようと諸民族の中から選り分けたのである。
You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.
そして他の国々はなんか殺し合ったり、また人のものを奪ったりしてたんですね。
The other nations around Israel were killing each other, stealing.
道徳的なことがぐちゃぐちゃだったりしました。
Basically, no morality.
イスラエルの民は殺してはいけない、盗んではいけないっていう戒めを守ることによって、その他の国の人と区別されるんですね。
But the Israelites had the law of God. They were told, "Do not kill." They were told, "Do not steal." This distinguished them from the rest of the people.
区別される。それが神様が選んだ民っていうことなんです。
And identified them as chosen of God.
神様が聖であられるから、ご自分と同じように聖であるようにって人々に律法を与えられた。
God is holy. He wants us to be holy.
自分と同じように。
Like himself.
そこで思い出すのが、人間はもともと神様に似せて作られたっていうことです。
We were made in the image of God.
創世記の一章26節27にはあるんですけども
Let's look at Genesis 1:26-27
神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。
Then God said, Let us make man in our image, in our likeness.
これが人が最初作られた時なんですね。神様のイメージで作られ、神様と共にいました。
This is how God created us.
けど、アダムとエヴァがの失敗から、もう神様から離れてしまったんですね。
But through Adam and Eve's sin, we were separated from God.
もう神様は遠い存在。
God became something far away.
けれども、神様の方から、また神様の方から、常に関係を持とうって、そして、
But God was continually, has all through the ages, continually reached out to have a relationship with us.
自分の考えを律法を通して人々に伝えられました。
Therefore, He gave us His will through the law.
もういつも神様の方から手を差し伸べてくれる。
Always God reaching out to us.
そして私はもうこれをもうこと知って、もうちょっと律法のイメージが厳しいとかそういうの変わったんですね。
As I studied this, my image of the law changed.
そして、まあ、律法を与えられて、神様は人間と関わろう、関係持とうとされた。
By giving us the law, God is reaching out to us in order to have a relationship with us.
そしてその後に幕屋っていうのを作るように言われたんですね。
And after that, He told Moses to make a tabernacle.
もう大きなテントなんですけども、
A huge tent.
それは神様がイスラエルの民が律法を守れずに失敗した時のためなんです。
This was God's provision for when the Israelites couldn't keep the law.
幕屋を作ってそこで罪の贖いができるようにって考えられたんですね。
There they could give sacrifices for their sins.
もうそこまで先に神様が考えてくれました。
God was thinking ahead for what we would need.
もうそれも私もほんま神様ってなんて寛容で優しいと思ったんですね。
What a generous, loving God.
本当に人々のことを考えてる。人間のことを考えてる。
Always thinking of us.
本当の愛っていうのはその人の将来を考える愛です。
愛 is actually愛。Love is actually thinking of the other person's best future.
何でも好きなことを今させて、自由にさせてっていうんじゃないんですね。
In other words, it's not just giving them exactly what they want, what they right now.
神様は私たちの将来を考えて永遠の祝福を考えます。
God is thinking of our future, our eternal blessing.
そしてもともとあった神様との関係に生きるように。
And then we can have
永遠の命に導いてくださる。これが神様の愛なんですね。
Eternal fellowship with Him. This is God's love.
では、ヨハネの手紙、第一ヨハネの手紙にまた戻ってポイント3です。
Let's look at point number three.
神様の命令を守ることは重荷にはなりません。
God's commandments are not burdensome.
イエス様は旧約聖書にある律法を全うされました。
Jesus summarized the law, the Ten Commandments.
そして二つがもう全部それをまとめて二つが大切だよって言われました。
He said,
心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが一つ。
Love the Lord your God with all your heart, mind, and strength.
あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。
Love your neighbor as yourself.
この世の考えは、自分と同じような人を愛します。
This is not the kind of love the world has.
気が合う人、まあ同じような年代、趣味が一緒とか。
The love of the world is people we naturally get along with, people we have the same hobby with.
イエス様はみんなから嫌われてる人、あいつは罪人だっていう人々と食事をされたり。
Jesus loved those who were hated by those around him.Who he had dinner with those who were considered sinners.
社会的に低く見られている人々と共にいて。
He was friend to those who were of low social level.
愛を表現されました。そしてイエス様ご自身がこの地上を人として生きられた時。
When Jesus was here on earth.
神様に 100% 従ったんですね。
He obeyed God 100%.
従う神様への愛を表現されました。
He expressed God's love.
そして私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。
And died for our sins on the cross.
そしてイエス様は死を打ち破ってよみがえられました。
He gained complete victory over death.And rose again.
もう圧倒的な勝利者なんですね。
Overwhelming victory.
そして、まあ、先週も学びました。イエス様が私たちの中におられ。
This is the Jesus that lives in us.
イエス様を信じる私たち神の子供が互いに愛し合うことを助けてくださいます。
This is the Jesus that helps us love each other as God's children.
そして、私たちが愛し合っているなら、悪魔は私たちに手を出すことができません。
If we are loving each other, the devil has no way to
けどもし私たちが
work in our lives.
悪口言ったり、裁き合ったり、批判したりしたら
But when we are criticizing each other and hating each other,
愛し合うことをやめてしまったら
giving up on love,
また一緒にいることをやめてしまったら
giving up on praying together,
もう悪魔は大喜びで、
oh, the devil is so happy.
キリストの体であるこの教会をもう簡単に潰すことができるんですね。
He can easily destroy the church of God.
そして群れから離れた羊を殺そうと狙う。
He can kill the sheep that has strayed away from the sheep herd.
ここに集まっている私たちはもう本当に一人一人個性があります。
Each and every one of us have unique personalities.
育ちも違うし考え方も違う。
Our thinking is different. The way we were raised is different.
この自分と違う人を愛するっていうのは神様の愛なんですね。
But loving people who are different than us, this is God's love.
それは自分自身の愛ではないんです。
It's not our love.
自分ではできません。
We can't do it.
自分の努力で愛そうとすると結局できないので。
If we try in our own strength, we can't, so...
失敗して自分を責めることになります。
We fail and we start to attack ourselves.
またある人はもう無理無理愛したくないっていうことを選ぶ選択してしまう。
Some people choose to say it's just impossible. I can't do it. It's no use.
神様は私たちの自由意志を大切にされます。
But God respects our free will.
だから私たちが愛したくないって選択したら、
if we choose, I don't want to love,
神様は助けることができないんですね。
God can't work anymore.
なので私たちのできることは、
so what we can do,
私たちが自分の自由な意思でその方を愛しますと決めることです。
is to freely choose to love the person in front of us.
決める。そして神様に任せるだけです。
We decide, then we leave the rest to God.
そしてどうやってそれ力をもらうか言ったら、神様が私を愛してくださってるってそのことが力になります。
Knowing that we how much we are loved by God gives us the strength to choose to love.
神様が私を愛してくださってる。その力が人を愛するっていうことを選択するじゃないかなと思うんですね。
But we have to know how much we are loved to God, by God in order to choose that option of love.
第一ヨハネの4章19節。
Let's look at John 13.
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
I'm sorry. We love because He first loved us.
神様がまずもういつも神様の方から先にでした。
It's always God first. It's always God reaching out to us.
神様がまず私たちを愛してくださっています。
God loved us first.
もし教会がもうみんな優しいから大好き、もうみんな私の好みっていう人間の好みの愛だったら、
If church was a place where we just got along with everyone naturally,
それはもう人間の愛で十分なのでアガペの愛はいりません。
Human love would be enough. We wouldn't need God's love.
それよりもお互い不完全だけどもぶつかるけども愛受け入れ許し合ってる。
But we are all imperfect and we butt heads at times. But we choose to love, forgive and accept each other.
そうなるとアガペの愛が満たされてきます。
This is God's love revealed.
目に見えない神様が
The God we cannot see.
私たち一人一人のそのアガペの愛、神様ご自身をその目に見えない神様がその私たちが愛し合っているのを見て、神様を表現している、神様自身を表現しておられるんじゃないかなと思うんです。
Love takes form, even though it's invisible in this way.
まだ神様のことを知らない人がここに来られて、
If someone who doesn't know God comes here,
あんな人もおる、こんな人も、みんなめっちゃ個性豊か。
And they see us loving each other with such different personalities.
なんかここは世の集まりと違うぞ。
They can see the difference between other places in the world.
そして神様の愛を感じて神様に出会うことができたらいいなと思います。
And I hope that they can experience God's love and meet God through this.
第一ヨハネの4章12節。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us.
最後に最近経験した、私が経験した話をしたいと思います。
I'd like to tell about an experience I had recently.
まあ、前回以前も私の母のことを話しました。
I've talked about my mother before.
私のお母ちゃんは2015年に洗礼を受けて神の子供となりました。
My mother was baptized in 2015 and became a child of God.
そして私もお母ちゃんも完璧ではありません。
I'm not perfect and neither is my mother.
親子なのでもうぶつかり合って喧嘩もします。
As an ordinary mother and child, we sometimes don't get along.
そしてもう正直もう私めっちゃきついこと言うんですね。
At times, I speak in a very harsh, sharp way.
そしてある時、ある時期はもうお母ちゃんしんどい。
At times, I feel, oh, it's such, so exhausting taking care of my mother.
もう親を尊敬し大切にしなさいって言うけど、無理無理、もう勘弁してくださいっていう気持ちになったことあります。
How can I obey God's love, God's command to respect my mother and love her?
けど、Never give up. 諦めない。
But I never gave up.
もう神様、私も神様大好きだから、もう神様がそういうふうに言われる、親を大切にしなさいと言われるんやったらそれしたい。
I love God, so I want to obey Him by loving my mother.
神様、私を変えてくださいってもうずっと祈り続けて。
I ask God to change me.
そして、まあ、そういうふうにやりながら、まあ、なんか自分もちょっと変わってきたなと思うんですね。
And through the years, I can see the change in myself.
そして、まあ、先月末にお母ちゃんがまたこけてしまったんですね。
At the end of last month, my mother fell again.
そして今度は骨盤を骨折して入院しました。
Broke her hip and was hospitalized.
そしてベッドで動けなくてもぐったりしてるお母ちゃんの手を取って、
Immobile in bed, completely limp, I held her hand.
もう私も必死で、神様、お母ちゃんを助けてあげてください。
And prayed with all my heart, God help my mother.
お母ちゃんはイエス様を主としている神様の光の子供です。
She's your child.
どうぞ痛みを取ってあげてください。
Take away her pain.
そうやって声を出して祈ってたんですね。
I prayed with all my heart.
まあそんなすごい大きな声で祈ったわけじゃないんですけども。
In quite a loud voice.
4人部屋隣のベッドのおばさんが
In spite of the fact it was a four-person room,
今度私に向かってなんか拝むみたいな感じでガーッてやられるんですよね。
Then I sensed that the lady next to my mother was, had her hands together praying.
そしてその顔は何か恐れに満ちてて私何も悪いことしてないって。
And she was full of fear, saying, "I haven't done bad things. I haven't done bad things."
そして私はもうとにかくお母ちゃんのことで必死なんですよ。
But I was just fully focused on my mother.
だからおばちゃんに大丈夫やから安心してね、安心してね。そしてもうおばちゃん許されてるから大丈夫って言っちゃったんですね。
I turned and tried to reassure this other lady.
そしておばあちゃんは。今度こうやってお経を上げ出したんですね。
And then she started praying with her hands together a Buddhist chant.
そしてもうその大きな声でどんどんどんどん大きな声で。
It got louder and louder.
周りのみんな聞こえるんですけど。
Everyone could hear.
まあそうやってそういうことがあって、そしてまあその日私がその部屋を出て帰ろうと思ったんですね。
And that was that day I tried to go home.
そしてそのおばちゃんがこうやってやるんですね。
But that lady kind of called me, motioned with her hand.
そして私は何やろうと思いながら。
I wondered what was up.
けどおばあちゃんそのおばあちゃんが何か困ったような恐れているような顔をしてたので。
She seemed like she was truly concerned about something.
まあ何か言おうとされてるんだけども何言ったかわからないんですね。
As if she wanted to say something, but she couldn't.
そしてもう私早く帰りたかったんですね。
But I really wanted to go home quick.
だからおばあちゃんにとにかくイエス様の名前を呼んで
So I told her, just pray in the name of Jesus.
そしたら絶対助けてくれるからって言ったんですね。
And he will help you.
そのおばあちゃんは別に嫌な顔されずに、ああっていう感じだったんですね。
So she agreed.
そして、まあ、そのおばあちゃんのためにお祈りしたんです。
I prayed for her.
そしてそのお祈りもちゃんと聞いてくれて、まあなんか、うんうんっていう感じだったんですね。
She listened and nodded.
そして、私は神様に、本当にこのおばあちゃんの罪をあがなってくださったイエス様、そのことを感謝しますって祈ったんですね。
I prayed a prayer of thanksgiving for Jesus who died to pay for the sins of even this lady next to my mother.
どうぞおばあちゃんのその苦しみを私わからないけどもあなたはご存知です。助けてあげてください。
I prayed that God would take away her pain and whatever was concerning her.
まあ、そうして帰っていったんですけど、
And then I left.
そして次の日おばあちゃんの顔を見たらちょっと穏やかな感じだったんですね。
The next day when I saw her face, it was much calmer.
そしてまだ 2,3 日経ってまたおばあちゃんが来い来いってされるんですね。
Several days later, she called me over again.
そしておばあちゃんどうしたんって聞いたら
I asked her what's up.
苦しいって言われたんですね。
And she said, I'm really suffering.
そして何か心が苦しいって感じで顔はなんかしんどい怒りなんか怖い苦しそうな顔
It seemed to be a matter of the heart. Her face was pale.
そして私は今度はおばあちゃん何か言いたいことあるのってもう何でも言うてなって言うたんです
I ask it, is there something you want to say?
もし何か怒りとかしんどい思いあるのって
If you have concerns, if you have anger in your heart,
そして私に話せなかったらもう全部神様に言ったらいいよって。
If you can't tell me, you can tell God.
神様は許してくれるから。
God will forgive you.
だから心配しないでねってそのおばあちゃん言ったんですね。
So try not to worry.
そしてじっくり愛を持っておばあちゃんのためにお祈りしました。
I tried to slowly pray for her, in a way that she could feel God's love and care.
そしてお祈りした後、おばあちゃんの顔を見たら、おばあちゃんの目から涙がだーって流れてたんですね。
When I opened my eyes, she was weeping.
何か温かいものが感じられたんかなと思いました。
So I know she felt something.
そしてまあ私は。お母ちゃんが骨折してもそのことであーってなってた時なんですね。
I was totally focused when I was totally focused on my mother breaking her hip bone.
だからお母ちゃんに対してあーってなっててこっちの人のこと別に考えてなかったんだけど。
I didn't have the energy to think about this lady next to me.
こんなふうに神様働きはるんやなと思ったんですね。
But God was working in her too.
神様はうちのお母ちゃんのことも気にかけてくださってます。
God was thinking about her also.
またその隣のまだ神様知らない苦しんでる方のことも気にかけておられるんやなって。
So I got a new picture or a better picture of God. He's thinking about the others around as well as my situation.
まあそのように何か本当に神様の愛を知りました。
And I grew to know God's love in a deeper way.
まあそういうことがあったので、ちょっとシェアしたいなと思いました。
I wanted to share this experience with you.
まとめいきたいと思います。
Let's summarize.
まず、愛って何か形で表現しないと分かりません。
Love has to be shown for it to be felt.
5つの愛を伝える方法を使って、私たちは互いに愛を表現していきましょう。
We can use these five love languages to show love to each other.
そして二つ目は、神様への愛の表現は命令を守ることです。
The way we show love to God is by obeying Him.
そして三つ目は、律法はルールのリストではなくて神様との関係です。
The law is not a list of rules. It's a way to have a relationship with God.
神様が人間に神様の方から自分の思い、意思を伝えられました。
It is God telling us His will for us.
他の 神々は人間に無関心です。
Other so-called gods don't think about people.
神様は神の民として他の人々から取り分けるために律法を与えました。
God gave the Israelites the law in order to distinguish them from the peoples around them.
そしてその次話したのは、イエス様が私たちの中におられる。
Jesus is inside of us.
そして命令を守れるように助けてくださる。
He helps us to obey God's law.
そして私たちはただ自分の自由な意思でその人を愛しますと決めるだけ。
And our responsibility is to choose to love.
そして神様に委ねる。
And then we commit the rest to God.
そして互いに愛し合うっていうその神様の命令、これはこのことを行うことが神様への私らの愛の応答ですね。
So we respond to God's law by loving each other.
そしてそれを諦めず、もう失敗しても愛することを選んでやっていきましょう。
Even if we fail, we don't give up. We keep on.
それによって周りの人々は見えない愛を体験し、
And in this way, the people around us can experience invisible love.
見えない神を知るようになります。
And can come to know the invisible God.
以上です。お祈りします。
Let's pray.
愛する天のお父さん、
Dear Heavenly Father,
私たちにこの第一ヨハネの手紙のこと、ことを毎週毎週教えてくださって本当に感謝します。
Thank you for what we're learning from 1 John.
そしてもうヨハネがもう人生の最後の時にもうこのこと大切を思って、
John wanted to express what was most important in this letter at the end of his life.
互いに愛し合うことをいっぱいいっぱい教えてくれてました。
And so he emphasizes over and over for us to love each other.
神様、私たちが本当にそのことができるようにあなたが助けてください。
Help us to do that.
導いてください。
Guide us.
そしてもう今までなかったような素晴らしいことをこの教会を通して起こしてください。
And through this, that we might experience more than we've ever experienced before of you in this church.
もう人々が神様、知らない人がここ来たら神様を体験する。
And when people who don't know you come to this church, they can experience you.
そのような私たち教会になれますように。
Make us that kind of church.
どうぞ一人を用いてください。
Work in each and every one of us. Use each and every one of us.
あなたがまず私たちを愛してくださったこと、本当に感謝します。
Thank you that you loved us first.
イエス様の名前で祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.